もしですね、この2026年の AI 時代においてですよ、SNS を始めるための最強の戦略が、アクセスが全く集まらない20年前のブログプラットフォームを使うことだって言われたらどう思いますか？
いやー、それは間違いなく勝機を疑いますね。
ですよね。
ええ。だって今の時代、誰もが、TikTok のショート動画とか、X でいかにバズるか、そのアルゴリズムをどう攻略するかっていうことに必死じゃないですか。
そうそう、まさにそこなんです。今回の深掘りのテーマはですね、この情報過多の時代における最も賢い SNS の始め方なんですよ。
なるほど。それは多くの人が知りたいトピックですね。
はい。で、今回の情報源なんですが、SNS 戦略について発信されているヤマさんという方が書かれたメルマガの原稿なんですね。
ヤマさんのメルマガですね。
ええ。聞いてくださっているあなたがですね、もしビジネスとか自己表現のために SNS をやらないとって焦りつつも、なんか選択肢が多すぎてフリーズしちゃってるなら、今回のミッションはその悩みを完全に吹き飛ばすことです。
ほう、何から始めればいいのかという永遠の問いに対して、その情報源はどんな答えを出してるんですか？
これがですね、極めて明確なんですけど、直感にはものすごく反する結論なんですよ。
と言いますと？
著者が最初にやるべき唯一の SNS として断言しているのが、なんとアメブロ、つまりアメブログなんですよ。
え？アメブロですか？
そうなんです、アメブロです。でも正直なところ、今時アメブロって他の SNS に比べると、こうアクセス数とか集客力って圧倒的に弱い部類に入りませんか？
そうですね。おっしゃる通りだと思います。ただ非常に興味深いのは、その情報源の著者自身も、アメブロはアクセスが弱いとか、最初は誰も見に来ないってことをはっきりと認めている点なんですよね。
え、じゃあ弱点を完全に認めているのに一番推奨しているってことですか？
そういうことです。
わざわざトラフィックが取れないプラットフォームを選ぶなんて一体何が目的なんでしょうか？普通逆じゃないですか？
そこが面白いところでして、結論から言うとですね、トラフィックではなく、人間の心理、これをハックするためなんですよ。
心理ですか？
はい。情報源の中で著者は心理学でいう一貫性の原理というものに触れています。
ああ、一貫性の原理。人間が自分の過去の行動とか発言とその後の行動を一致させたくなるっていう、あの心理効果のことですよね。
本来の心理学の定義ではそうですね。ただここで著者が適用しているのは、発信者側ではなくて受け手側、つまり読者から見た時の心理効果なんですよ。
読者から見た時の一貫性ですか？
ええ、人間って毎日同じ時間に発信している人とか、同じテーマで地道に活動を続けている対象を見るとですね、無意識に、あ、この人は予測可能で安全な人だって脳が判断するんです。
へえ、予測可能で安全ですか？
はい、そうやってプログラムされているんですね。だから内容の凄さよりも先に安心感とか信頼を抱くようになるんです。
なるほど。相手の行動の一貫性を見ることで、勝手に警戒を解いてくれるわけですね。
その通りです。
でも、ちょっと待ってください。初期の段階って、どうしても自分の作るコンテンツのクオリティって低いじゃないですか。
まあ最初は誰でもそうですよね。
ですよね。だとしたら、毎日凡庸な記事をこう垂れ流すくらいなら、1ヶ月に1本でもいいから、誰もがうなるような超高品質な記事をドカンと出した方が、結果的にプロとして信頼されませんか？
いや、非常に鋭い視点なんですけど、実はそこに現代のインターネットにおける最大の罠が住んでいるんですよ。
最大の罠、どういうことですか？
考えてみてほしいんですが、情報が多すぎる今の時代に、見ず知らずの人が突然出した素晴らしい情報を人々はどう受け取ると思いますか？
そうですね。なんか、これ AI が書いたんじゃないの？とか。
ええ。
あとは、裏で何か高額な商品を売りつけられるんじゃないかとか、まずは疑ってかかるかもしれませんね。
まさにそこです。現代人はどんなに良質な情報であっても、誰が言っているのかという前提の信頼がなければ、もう見向きもしてくれないんですよ。
ああ、なるほど。情報そのものの価値より誰が発信しているかが先に来るんですね。
はい。そこで著者が狙っているのが、アメブロを道端にあるガラス張りのオープンキッチンとして機能させることなんです。
オープンキッチンですか？ 面白い例えですね。
ええ、想像してみてください。そのレストランはまだオープンしたてで、お客さんは一人もいません。
はいはい、ガラガラなんですね。
でも通りかかった人はガラス越しにシェフが見えるわけです。毎日朝早くから丁寧にスープの仕込みをしている姿を。
ああ、なるほど。それを見るとあのシェフ、今日も真剣に料理と向き合ってるなって思いますよね。
そう、その継続しているという事実の可視化、これを見るだけで人は味見すらしていないのに、このお店はきっと美味しいはずだ、信頼できると思い始めるんですよ。
確かに。
これがコンテンツのクオリティの前に継続の可視化を優先すべき最大の理由だと著者は主張しているんです。
いやー、腑に落ちました。何を言うかの前に誰が言うか、その土台を作るための作業なんですね、アメブロは。
そういうことです。
その心理的な安心感が、じゃあ実際のマーケティングの文脈でどう生きてくるのか、なんか少し見えてきた気がします。
ええ、この心理的な安心感こそが現代のマーケティングにおいて最も価値のある通貨になるんです。
通貨ですか。
はい、著者は情報源の中で SNS をフロー型、つまり流れる型と、ストック型、蓄積する型の2つに明確に分けています。
フローとストックですね。X とか TikTok がフロー型で、アメブロがストック型っていうことですよね。
はい、その通りです。
でもそれって具体的にどういう仕組みの違いを生むんでしょうか。
もうプラットフォームの設計思想そのものが全く違うんですよ。 X のタイムラインってアルゴリズムが最新のアテンションを優遇するようにできていますよね。
ええ、常に新しい投稿が上に来ますね。
つまり新しい情報が古い情報を物理的に押し流していく構造なんです。言ってみれば常に最新の注目を奪い合うハイウェイの巨大看板みたいなものです。
なるほど、ハイウェイの巨大看板。昨日バズった投稿も今日には消費されて消えちゃうわけですね。
そう。一方でアメブロは過去の記事がカレンダーとかカテゴリーごとに整理されて、検索可能なアーカイブとして半永久的に残るように設計されています。
あ、確かに。アメブロの画面を開くと、あ、この人3年前から山松更新してるんだなっていう履歴がパッと見て一目でわかりますよね。
そうなんです。その履歴自体が信頼になる。だからハイウェイに巨大な看板を作る前に、まずは自分の発信が地層のように積み上がる場所を作れと著者は言っているんです。
なんだかそれって家づくりの話に似ている気がしてきました。
家づくりですか？具体的にはどういうことでしょう？
なんか SNS を始める初心者って、みんな早く誰がも羨む綺麗なリビングを作ってフォロワーっていうお客さんを呼びたがりますよね。
あー、わかります。見てみて、こんなにおしゃれな情報があるよって。
そうそう。でも山さんが言っているのは、リビングを作る前にまずは地面を深く掘って、誰からも見えない地味なコンクリートの基礎を流し込めってことですよね。
いや、その比喩は的確に本質をついていますね。目に見える華やかな部分の前に地味な基礎工事が必要だということです。
でもですよ、そのコンクリートが固まるのを待つ期間って信じられないくらい孤独じゃないですか。
まあ最初は誰の目にも触れませんからね。
毎日アメブロを一生懸命書いても、アクセス数は1桁でフォロワーも全然増えない。こんな基礎工事ばかりで、いつになったら人が遊びに来てくれるんだって心が折れてしまいそうですけど。
承認欲求が満たされない期間を耐えるのは確かに苦しい作業です。でも少し想像してみてください。
はい。
もしその基礎工事を完全にスキップして TikTok とかで偶然バズって、いきなり豪華なリビングに1万人も人が押し寄せたらどうなるでしょうか。
基礎がない家だから、少しでも風向きが変わったり発信内容がブレたりしたら、一瞬で家ごと倒壊しちゃうってことですか。
そういうことです。あなたという人間への信頼ではなくて、その時の面白い動画というフロー情報に集まっただけのフォロワーは、少しでも気に入らないことがあれば潮が引くように去っていきますから。
うわあ、それは怖いですね。
だからこそアメブロで作った地味で強固な信頼のストックが重要なんです。それが後から X やインスタグラムという玄関を増築した時に、家全体を支える揺るぎない土台になるんですよ。
なるほどな。心理学的な信頼がマーケティングの基礎工事になる。ここまではなんか一本の太い線でつながりました。
ええ。
でもこれだけだと単なる古き良きブログのすずめですよね。私が情報源を読んで一番驚いたのは、実はここからなんですよ。
はい、 AI 時代の話ですね。
そうなんです。この古典的とも言える地味な作業が、なんと最先端の AI 時代を生き抜く直結ルートになるっていう展開で、
ここはですね、多くのビジネスパーソンにとって最大のパラダイムシフトになる部分だと思います。世間の AI に対する認識と著者の認識が根本的に異なっているんです。
多くの人は AI を 自分がポンコツでも完璧な答えを出してくれる魔法の杖だと思ってますよね。
ええ、全部お任せでやってくれると。
でも山さんは言語化できる人ほど AI を使いこなせるって断言しているんです。手作業でブログを書くことがどうして AI 時代に役立つんでしょうか。
生成 AI、 つまり大規模言語モデルへの指示出し、いわゆるプロンプトの精度ですね。これは指示を出す人間の思考を言葉にする力に完全に依存しているからなんです。
思考を言葉にする力。
はい、AI は魔法の杖ではなくて、処理能力は異常に高いけれど行間を読むことはできない指示待ちの超優秀なアシスタントと考えるべきなんです。
ああ、なるほど。もし私が上司だとして、その超優秀なアシスタントに、なんかいい感じで売り上げが上がる企画書作っといてってふわっとした指示を出したらどうなりますか。
どんなに優秀なアシスタントでも上司の暗黙の意図とか背景知識までは汲み取れませんからね。結果的に一般的で無難な的外れの企画書を出してくるでしょう。
そうですよね。アシスタントがポンコツなんじゃない、指示を出せない上司がポンコツなんですよね。
ちょっと耳が痛い話かもしれませんが、その通りです。
AI に対して何を伝えたいのか、どの前提条件が必要なのかを整理して言葉にする力がないと、AI はただのガラクタになってしまうと。
だからこそ著者はアメブロで書く、考える、整理するという泥臭い作業を繰り返すこと自体が AI に的確なプロンプトを投げるための言語化のトレーニングジムになると主張しているんです。
ここで一つ素朴な疑問とぶつけていいですか。
はい、どうぞ。
もしその言語化のトレーニングが目的なら、わざわざブログじゃなくてもパソコンのメモ帳とか非公開のノーションで毎日日記を書くのじゃダメなんですか。なぜインターネットに公開されるアメブロである必要があるんでしょうか。
おお、いい質問ですね。そこがですね、ただのメモ書きと生きたプロンプト作成能力を分ける決定的な境界線なんですよ。
境界線ですか。
非公開のメモ帳と公開されているブログの間には他者の目という強烈な摩擦が存在するんです。
他者の目。でも最初はアクセスがないから実質的には誰にも見られていないですよね。
現実のアクセス数は関係ないんです。インターネットという公共の場に公開ボタンを押すという行為そのものが人間の脳の働きを強制的に切り替えるんですよ。
強制的に切り替える。
ええ、自分だけが読むメモ帳なら、もし論理が飛躍していても、まあ自分が分かればいいやって無意識に保管してしまいますよね。
ああ、確かにやっちゃいますね。
しかし、いざ公開するとなると、前提知識がない人が読んだらどう受け取るかとか、この表現で誤解されないかっていう客観的な視点がどうしても立ち上がるじゃないですか。
ああ、自分の頭の中にある暗黙の了解に頼らずに、他人が読んでも分かるように論理の橋を架ける作業。それってもしかして。
気づきましたね。
ええ、
それこそがまさに AI という自分とは全く異なるコンテキストを持つシステムに対して誤解なく意図を伝えるプロンプトを書く作業そのものなんです。
うわー、鳥肌が立ちました。誰も見ていないでいても読者がいるという前提の摩擦が AI を動かすためのメタ認知能力を鍛え上げるんですね。
そういうことです。論理の飛躍を埋めるこの客観的な言語化能力は他者の目にさらされる摩擦の中でしか鍛えられません。だから非公開のメモ帳では絶対にダメなんです。
いやー、点と点が見事に一つの線になりました。心理学、マーケティング、そして AI、 一見バラバラに見えるテーマがアメブロという一つのプラットフォームで完全に見事に融合していますね。
そうですね。著者がアメブロを推奨する理由は決してブログが直接的に稼げるからとか、そういう浅い理由ではありませんでした。
ねえ、
一貫性の原理で読者からの信頼を獲得し、フロー型 SNS を支えるストック型の基礎工事を行い、さらに他者の目にさらすことで AI を使いこなすための言語化力を鍛え上げる、
はい、
この3つを同時に進行できるプラットフォームだからこそ最初にやるべきなのだという極めて合理的な結論なんです。
いやー、弱点に見えたアクセスの少なさすらも失敗を恐れずに言語化の試行錯誤ができる静かなトレーニングジムとしてのメリットに反転している。本当に見事なパラダイムシフトでした。
ええー、素晴らしい洞察だと思います。
さて、これを聞いてくださっているあなた、もし今次々と現れては消える新しい SNS のトレンドに追われて、早く動画をバズらせなきゃとかフォロワーを増やさなきゃって焦っているのなら、一度立ち止まってみてください。
急がば回れですね。
はい、まずは一つの静かな場所で自分の思考を言葉にする力と簡単には崩れない強固な基礎を作ること、それこそが 情報型の時代を生き抜く最も確実な近道です。
基礎をおろそかにしたまま建てる家はどんなに外目を取り繕っても必ずいつか限界を迎えますからね。
そうですよね。ただしこの深掘りにはまだ先があるんです。
あ、何でしょうか。
情報源の最後に著者の山さんはこんな予告を残しているんですよ。じゃあアメブロだけでいいのか、ここを間違えるとまた最初に戻ってしまいますと。
なるほど。コンクリートを流し込んだだけで家が完成したと勘違いしてはいけないということですね。
そうなんです。なので最後にあなた自身に考えてみてほしいことがあります。
はい。
もしあなたがアメブロというオープンキッチンで毎日真摯に仕込みを続け、強固な信頼の土台と AI を自在に操る言語化力を手に入れたとしたら、
ええ、
その時あなたなら次にこの重厚なストックを流れの速い X や TikTok といったハイウェイとどうつなぎ合わせますか。基礎工事が終わった後、その上にどんな魅力的な家を建てるのか。
それは非常にワクワクする問いですね。
ええ、ぜひ鍛え上げられたあなた自身の頭であなただけの次の一手を言語化してみてください。
応援しています。
それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。